2026年1月5日、日曜日。新年5日目だね。東京は今日も晴れてて、最高気温14度、最低2度。冬晴れの1日って感じかな。箱根駅伝も終わって、いよいよ本格的に2026年がスタートした感じがするね。さて、今日もハッカーニュースとロブスターズで見つけた話題をいくつか紹介していくよ。今日はコモンリスプで TLS1.3 を実装した話とか、スタックオーバーフローがデータセンターを閉鎖した話とか、アトウェイランドの2026年事情なんかも。じゃあ早速行ってみよう。最初の話題は、コモンリスプで TLS1.3 を実装したっていう話。これ、ロブスターズで見つけたんだけど、僕にとってはかなり興味深い。アンソニー・グリーンさんっていう人が、ピア TLS っていうライブラリを開発した。コモンリスプエコシステムにおける長年の課題を解決するために作ったらしい。まず背景を説明すると、コモンリスプで HTTPS を使おうと思ったら、これまで20年間、CL+SSL っていうライブラリを使うしかなかったんだよね。これは OpenSSL へのバインディングなんだけど、プラットフォームごとにインストール問題があって面倒だった。特に Windows で問題が深刻で、ユーザーが自分で OpenSSL のバイナリをインストールして、常に最新に保つ必要があった。証明書の検証でも苦労してて、結局押し来るっていうコモンリスプのパッケージマネージャでは、Windows での証明書検証を無効化せざるを得なかったって、それはちょっとひどいよね。で、グリーンさんは、アイアンクラッドがすでに全ての暗号プリミティブを提供してるから、純粋なリスプ実装が可能なはずって考えた。アイアンクラッドっていうのはコモンリスプで書かれた暗号ライブラリで、AES とか楕円曲線暗号とかが全部リスプで実装されてる。実装には AI アシスタント、クロードとか OpenAI のコーデックスを使ったらしい。コモンリスプみたいなニッチな言語でも AI が役に立つか実験する目的もあったって。サポートしてる暗号スイートは、チャチャ20ポリ1305、AES256GCM、AES128GCM、鍵交換は X25519 と SECP256R1、TLS1.3 だけに絞ってて、古いバージョンはサポートしてない。これは良い判断だと思う。TLS1.2 に比べて 1.3 は大幅に簡素化されてるからね。技術的に面白いのは、グレーストリームスを使って既存のリスプの IO コードとシームレスに統合できるってこと。TLS の機構がアプリケーションに対して透過的に動く。互換性レイヤーもあるから、CL+SSL のドロップインを機械として使える。証明書検証レイヤーが最も複雑だったらしい。X509 のパース、ASN1 のデコード、チェーン検証が必要。プラットフォームの違いはネイティブのトラストストア統合で対処してて、Windows ではクリプト API、Mac ではセキュリティフレームワークを使う。バンドルされた CA 証明書は不要ってことね。パフォーマンスについては、OpenSSL より遅い。OpenSSL は数十年の最適化があって、ASNI みたいなハードウェア命令も使ってるからね。でも、移植性とか、純粋なリスプコードの監査可能性とか、C 実装と比べてバッファオーバーフローのリスクが低いっていう利点がある。チャチャ20ポリ1305が推奨されてる理由も面白くて、チャチャ20は加算とローテーションと XOR 操作だけを使うから、ソフトウェアで定数時間を維持しやすい。純粋なソフトウェアでの AES-GCM はテーブルルックアップを使うから、キャッシュタイミング攻撃に脆弱になる可能性がある。ロブスターズのコメントでは、ドメイン知識の貢献が少なく、AI を使って構築することについてだ、っていう批判的な意見もあった。確かにそうかもしれないけど、実際に動くものを作ったってことは価値があると思うよ。ちなみに、12月31日のエピソードでリブソディウムの13年ぶりの脆弱性の話をしたよね。暗号ライブラリって長年の実績があっても問題が見つかることがある。だからこそ、純粋なリスプ実装みたいな代替があるのは良いことだと思う。監査がしやすいっていうのは大きなメリットだよね。次は、ウェイランドの2026年事情の話。i3 ウィンドウマネージャの作者、マイケル・シュタッペルベルクさんが、2026年についにウェイランドを使い始められるかっていう記事を書いてて、これがなかなか厳しい内容だった。まず背景として、 ウェイランドプロジェクトは2008年に開始されてて、もう18年も経ってる。i3 は2009年にシュタッペルベルクさんが開発した。スウェーっていう i3 のウェイランド版は2016年頃に別の人が始めた。で、結論から言うと、シュタッペルベルクさんの環境では、2026年になってもまだウェイランドへの移行は不可能だって。いくつか問題があって、まず NVIDIA ドライバの問題。これは長年の懸案だったんだけど、NVIDIA は長らく GBM、ジェネリックバッファマネージャをサポートしてなくて、独自の EGL ストリームスを推進してた。2021年後半のドライバ495で GBM サポートが追加されたけど、それだけじゃ不十分で、グラフィックスのグリッチが発生してた。根元原因は、NVIDIA ドライバがインプリシットシンクをサポートしてなかったこと。AMD とかインテルはサポートしてる。解決策としてエクスプリシットシンクの実装が必要で、これがスウェイ 1.11 と WL ルーツ0190で2025年6月にやっと対応された。でも、シュタッペルベルクさんが使ってる用形モニター、Dell の UP3218K っていうモニターで問題がある。このモニターは2本のディスプレイポート 1.4 ケーブルを使って、内部的に2つのタイル、それぞれ 3840×4320 ピクセルで構成されてる。X11 では8年以上問題なく動いてたんだけど、WL ルーツはタイルプロパティをサポートしてなくて、2019年からのイシューがまだオープン。パッチを当てても右半分が黒いままで、原因は NVIDIA の SRCX-DRM プロパティが正しく動作しないかららしい。NVIDIA のフォーラムによると、NVIDIA のディスプレイエンジンはブロックリニアバッファから SRCX がモード幅以上の位置でスキャンアウトするとき、黒いピクセルしか表示しない、って。他にも X-WayLandスケーリングの問題があって、スウェイは X-WayLandでのスケーリングをサポートしてない。だから Emax がぼやけて表示される。KDE は2022年にプラズマ 5.26 で X-WayLandスケール方式を選択可能にしたんだけど、スウェイの開発者はこのアプローチを好まないらしい。Chrome の GPU クラッシュ問題もあって、Windows 操作後に Chrome の GPU プロセスがバッファ割り当てエラーで失敗して、CPU レンダリングにフォールバックしてパフォーマンスが大幅に低下する。Emax もネイティブ WayLand 版、PGTK って呼ばれてるものは、X11 版と比較して、著しく遅い、らしい。テキストレンダリングも違うって。あと、ゴーストキー入力がランダムに発生するとか、画面共有で個別ウィンドウの共有ができないとか、いろいろある。シュタッペルベルクさんの結論は、既存の X11 と i3 環境は完璧に動いてて、スウェイに移行しても欠点しかない、ってこと。入力遅延も測定してて、X11 と i3 では約763マイクロ秒。移行準備には、数週間から数ヶ月の作業が必要、だって。1月4日のエピソードで、Linux デスクトップ2026の話題をちょっと触れたけど、こういう具体的な問題があると、なかなか移行は進まないよね。ハッカーニュースのコメントでは、WayLandはプロトコルであって実装じゃない。各デスクトップが車輪の再発明をしてる、っていう指摘もあった。ただ、フレームワークラップトップとインテル統合グラフィックスでは、フラクショナルスケーリングとマルチモニターが良好に動作するっていうコメントもあったから、環境によっては問題なく使えてる人もいるみたい。次は、スタックオーバーフローがデータセンターを閉鎖した話。ザ・グレート・アンラッキングって呼んでるらしい。2025年7月2日に、スタックオーバーフローはニュージャージーの物理データセンターを閉鎖して、クラウドに完全移行した。2010年10月から運用してたから、約15年の歴史に幕を下ろしたってことになる。閉鎖の理由は、データセンターベンダーがニュージャージー拠点を閉鎖することを決定したから。2024年初頭に通告があって、2025年7月31日までに退去しないといけなかった。契約更新のオプションもなし。移行先は、公開サイト。つまりスタックオーバーフローとスタックエクスチェンジは Google クラウドプラットフォームの Iowa リージョン。スタックオーバーフロー for Teams とエンタープライズ版は Microsoft Azure。ハードウェア構成について言うと、閉鎖前は約50台のサーバーがあって、400本以上のケーブルがあった。各サーバーは管理ネットワーク、KVM スイッチ、デュアル10ギガビットイーサネット、SQL サーバーは追加10ギガビット、デュアル電源っていう接続だったらしい。で、 これら全部をシュレッダーで破壊処分した。セキュリティと個人情報保護のため、再販や移設はしなかったって。スラッシュドットのコメントでは、50台のサーバーを全部破壊する必要があったのか、っていう批判もあったけど、ストレージはともかく本体まで破壊したのは確かにもったいない気もする。新しいアーキテクチャは、クラウドフレア CDN、NGINX、Kubernetes、SQL サーバー。SQL サーバーは専用 VM で、M3 UltraMEM128 っていう 128VCPU、3.9TB RAM っていう構成、約 1.5TB をインメモリデータベースに割り当ててるらしい。スタックオーバーフローって以前は、キャッシュレスの旧サーバーオンプレミスモノリスで有名だったんだよね。2019年にレディスを削除して、平均遅延は20ミリ秒のまま変わらなかったっていう話がある。データベースに内蔵されたキャッシュが最高のキャッシュだっていう哲学があって、1.5TB のラムを SQL サーバーに割り当ててデータベース内蔵キャッシュを活用してた。移行の際には30ミリ秒以下の応答時間要件を維持するために、負荷テストを繰り返し実施したって。以前使ってた HA プロキシとトラフィックプロセッシングサービスっていう自社製ツールはデータセンター閉鎖とともに引退して、クラウドフレアとスノーフレークに置き換えた。ちなみに、Google クラウドを選んだ理由の一つは、Google との戦略的パートナーシップがあるかららしい。オーバーフロー API を通じてスタックオーバーフローのデータを Google のジェミニで使えるようにしてる。ロブスターズやスラッシュドットのコメントでは批判的な意見も多くて、資本資産を継続的運用コストに交換した、とか、トラフィックが減少してるのにクラウド移行する意味は、とか、確かにスタックオーバーフローのトラフィックは2014年のピーク時から大幅に減ってるらしい。月間の質問投稿数が20万から4千くらいに減ったっていうデータもある。でもまあ、データセンターベンダーが閉鎖を決めた以上、どこかに移行するしかなかったわけで、その選択肢としてクラウドを選んだのは理解できる。スタックサイトリライアビリティエンジニアのジョシュチャンさんは、数年前にウェブソーサーバーをアップグレードの一環としてインストールしたけど、それをデラッキングするのも僕だっていうのはビタースイートだって言ってた。インフラストラクチャディレクターのエローラ・プラハラージさんは、もう丁寧に扱う必要はないって。エディターのライアン・ドノバンさんのコメントが印象的で、僕たちのサーバーは今やキャトル、つまり家畜であってペットじゃない。誰もニュージャージーのデータセンターに車で行ってハードウェアを交換したり再起動したりする必要がなくなったって。クラウドネイティブな考え方だね。ちょっと軽い話題を挟もうかな。テック系じゃないんだけど、ハッカーニュースで見かけた自然の話題。イリノイ州ケイン郡に200年以上ぶりにアメリカバイソンが帰ってきたって話。2025年12月5日に、6頭のバイソンがバーリントンプレーリーフォレストプリザーブっていう場所に導入された。イリノイ州で野生バイソンが最後に目撃されたのは1837年。一部の資料では1870年っていう話もある。かつてはイリノイ全域に2200万エーカーのプレーリーが広がってたんだけど、今は元の面積の 1% 未満に減少してる。このプロジェクトは、ケイン郡フォレストプリザーブ区と、シカゴアメリカンインディアンセンターと、ルーサーバイソンっていう群れ管理会社の3社パートナーシップで実施された。初期のフェンス設置費用は15万ドルで、そのうち9万9000ドルはグランドビクトリア財団からの助成金。2024年の住民投票で承認された事業の一環らしい。バイソンはキーストーン種として機能するんだよね。カンザス州立大学の29年間の研究によると、バイソン導入で植物種の多様性が 103% 増加したって、10平方メートルスケールでの測定だけど、土壌形成にも影響があって、バイソンが泥浴びする際に小さな池となるくぼみができて、野生動物の微小生息地になる。ただ、イリノイ州ナチサグラスランズでの5年間の研究では、植物多様性に優位差が出なかったっていう結果もある。放牧密度が低いからかもしれない。ハッカーニュースのコメントでは、フェルミラブには1969年からバイソンがいるっていう指摘があった。でもそこは草地であってプレーリーじゃないらしい。今回のバーリントンプレーリーは114種の在来の草や野生の花がある本物のトールグラスプレーリーで、200年以上ぶりにプレーリーにバイソンが住むってことになる。2026年に4頭追加予定で、将来的には約100エーカーに拡張する計画もあるらしい。 12月30日のエピソードで浜動物公園の狼脱走の話をしたけど、動物と土地の関係って面白いよね。狼の脱走は人間が作った囲いから出たって話だけど、バイソンの復帰は逆に、人間が意図的に野生を取り戻そうとしてる。次は、スウィフトでアンドロイドアプリをネイティブ開発できるようになったって話。スウィフドロイドっていうプロジェクトがハッカーニュースで279ポイント獲得してた。スウィフドロイドは、スウィフトのモダンな構文と安全性とパフォーマンスを維持しながら、アンドロイドのネイティブ UI コンポーネントを直接操作できるようにするオープンソースプロジェクト、3つのコンポーネントで構成されてて、JNI キット、ドロイドフレームワーク、スウィフトストリーム IDE がある。JNI キットっていうのは、スウィフトと Java、コトリン間の JNI、つまり Java ネイティブインターフェースのバインディングを提供するもの。低レベルの水言語スタイルの JNI 呼び出しを Swift らしい API でラップしてる。ドロイドフレームワークは、Android アプリを Swift で構築するためのフレームワーク。アプリケーションライフサイクル、アクティビティ、フラグメント、UI ウィジェットを管理する、Swift UI ライクな宣言的構文を提供してて、コンストレイントレイアウトとか VStack とかテキストビューとかマテリアルボタンとかが使える。面白いのは、フラッターとかリアクトネイティブと違って、プラットフォーム固有のビューシステムを直接使ってるってこと。だからネイティブアンドロイドウィジェットそのものが表示される。マテリアルデザイン、アンドロイド X、フレックスボックスにも対応してる。Swift はアンドロイド NDK を使ってネイティブマシンコードにコンパイルされる。C とか C++ と同等のパフォーマンスが出るって。ただ、制限事項もあって、まず JNI 呼び出しのパフォーマンスオーバーヘッドがある。バッチ処理が推奨されてる。あと、Android API の 80% は Java 経由でのみ公開されてるから、JNI の理解が必要。@cdecrメソッドはアシンクにできないとか、スレッドごとに JNI 環境の取得が必要とか、Swift ランタイムによるアプリサイズ増加、約 60MB っていう制限もある。ハッカーニュースのコメントでは懐疑的な意見が多くて、結局2つのコードベースになる。API サーフェスの 80% は Java 経由でしか公開されてないから、リーキーアブストラクションになる。ライブラリ、フレームワーク、OS サービス、アプリライフサイクル、UIED、OM が難しい部分で、それは抽象化できないっていう指摘があった。一方で、Android Studio や IntelliJ を触らなくていいだけで大きな改善っていう肯定的なコメントもあった。スキップっていう別のアプローチもあって、これは Swift をコトリンにトランスパイルして、Swift UI を Jetpack Compose に変換する。Swift Droid とは違って、iOS と Android 両方をターゲットにできる。実際の使い道としては、ビジネスロジックの共有には適してるけど、UI は各プラットフォーム固有で作るのが現実的だろうね。Swift の言語知識を Android 開発に活用できるのは良いけど、アクティビティ、フラグメント、Android ライフサイクルなどの概念理解は必要。ちなみに、Swift 公式からも2025年10月に Swift SDK for Android が発表されてる。これはナイトリープレビューリリースとして提供されてて、Swift パッケージインデックスの 25% 以上のパッケージがすでに Android 向けにビルドできるらしい。次は、アンドレ・カーパシーさんのニューラルネットワークゼロトゥヒーローコースの話。ハッカーニュースで643ポイント獲得してて、今日一番の高ポイントだった。これ、ゼロからコードでニューラルネットワークを構築するコース。バックプロパゲーションの基礎から始めて、最終的に GPT みたいなモデルを実装するところまでやる。カーパシーさんは元テスラの AI 責任者で、元 OpenAI の共同創業者。スタンフォードで CS231N っていうディープラーニングの授業を教えてて、その授業は2015年の150人から2017年には750人に成長したっていう実績がある。コースは全8回のレクチャーで構成されてて、レクチャー1はマイクログラッドっていう自動微分エンジンの実装。2時間25分。レクチャー2から6はメイクモアっていう文字レベル言語モデルを段階的に発展させていく。レクチャー7が GPT の実装。1時間56分。レクチャー8がトークナイザーの実装。2時間13分。特徴的なのは、PyTorch とか TensorFlow の API を教えるんじゃなくて、 バニラ Python と NumPy でゼロから実装するってこと。ノーマジックライブラリーズアプローチって呼ばれてる。ハッカーニュースでは、バックプロパゲーションを初めて本当に理解できた。最もアクセシブルなアテンションメカニズムの説明。謙虚でゲートキーピングしない教え方って評価されてる。GitHub リポジトリは 19,500 スター、フォーク 2,800、Jupyter ノートブック 100% で構成されてる。ただ、28件のオープンイシューがあって、データセットファイルの欠落とか、Google コラボと Jupyter で出力が違うとか、バッチノーマライゼーション計算で KeepDim パラメータが抜けてるとかの報告がある。カーパシーさんは2024年7月にユーリカラボズっていう AI 教育スタートアップを設立してる。AI ネイティブな新しい種類の学校を目指してて、最初の製品として LLM101N っていう学部レベルのクラスを計画してる。Python、C、CUDA を使って自分の AI をスクラッチから訓練するっていう内容らしい。2025年12月には、2025年 LLM イヤーインレビューを公開してて、バイブコーディングっていう概念を提唱してる。プログラミングが昔の意味でのコーディングに感じなくなる式位置の瞬間、英語で欲しいものを説明するとモデルが構築してくれるっていう。批判的な視点もあって、ダン・マイヤーっていう人が、セバスチャン・スランやアンドリュー・ングと同様に、YouTube 教育の成功からさらなる教育事業への展開で苦戦する可能性を指摘してる。コーセラのコース終了率が 10% 前後だったりするからね。でも、無料でこれだけ質の高いコンテンツを公開してくれてるのはありがたいよね。12月29日のエピソードで ZAT マイクロ LM の話をしたけど、あのプロジェクトもニューラルネットワークの基礎を理解してないと作れないもの。こういうコースで学んだ人が増えれば、面白いプロジェクトも増えるんじゃないかな。ちょっと軽い話題をもう一つ。ストリートファイター2の技術解析記事がハッカーニュースとロブスターズ両方で話題になってた。ファビアン・サングラードさんっていう人が書いてる記事で、2021年のものなんだけど最近また注目されてる。ストリートファイター2のタイトル画面にあったスペルミスをどう修正したかって話。リードグラフィックデザイナーの秋誠さん、アキマンって呼ばれてる人が、リリース3日前に致命的なスペルミスを発見した。サブタイトルが、ワールドウォリアー。じゃなくて、ワールドウォリアー。つまり R の後に I が余分に入ってた。CPS-1 っていうアーケードハードウェアは、読み取り専用のグラフィックスロムから描画する。事前に焼き込まれたタイルは変更不可能。でも 68000CPU の命令は編集可能だった。ロム全体を再スピンする代わりに、アキマンさんは巧妙な回避策を採用した。ロゴの前の方にある文字タイル。ワールドの OR を表すタイルを借りて、問題のある末尾を置き換えた。でもこれで、I の代わりに、L が表示される新たな問題が発生。ここで予想外のヒーローが登場する。ガイルのふくらはぎ。ガイルのスプライトシートからタイル 0x96 を使った。このタイル、暗い角の1ピクセルを除いてほぼ透明だった。パレット管理の柔軟性を利用して、この鉛筆タイル、をロゴの青いパレットで使用。このタイルを使った3つの重なり合う描画コマンドにより、L を視覚的に I のドットに変換する細い線を作成した。3ピクセルを描画するために3回の描画コマンド。計算の無駄はあるけど、後のアーケードバージョンでスペルが適切に修正されるまで、エラーをうまく隠すことに成功した。サングラードさんの記事では、CPS-1 のグラフィックスシステム全体も解説してて、6つのコンポーザブルレイヤー、スクロール1、2、3、オブジェクト、スター1、2を任意の順序でスタックできるとか、オブジェクトレイヤーには256タイルの制限があるとか書いてある。開発者はロムの使用量を追跡するために、144枚の紙シートを使ってタイルを物理的に切り貼りしてた。合計 4.6MB 分。ザンギエフは19シート使ったけど、ケンは3シートだけ。なぜかっていうと、剣は竜のパレット差分だけだから。サウンドシステムも面白くて、メイン 68000CPU とは別に、ZAT が 3.579MHz で専用サウンドコントローラとして動作。ヤマハは M2151 で FM 音源8チャンネル。OKIMS M6295 で AdopCM。約65秒分のサンプル。 12月29日のエピソードで Z80 マイクロ LM の話をしたけど、ストリートファイター2のサウンドシステムも同じ Z80 プロセッサを使ってる。レトロハードウェアの制約下での創造的な問題解決っていうのは、時代を超えて面白いよね。最後に、ちょっとセキュリティ関連の話題。マッチングアプリのヒンジをシーツ、サーバー。つまりコマンド&コントロールサーバーとして使うっていうポックの話。マット・ウィーズさんっていう人が書いた技術的なライトアップで、ハッカーニュースで59ポイント獲得してた。シーツ、サーバーっていうのは、マルウェアが攻撃者と通信するためのサーバーのこと。普通は専用のサーバーを立てるんだけど、検出を避けるために正規のサービスを悪用するケースがある。ツイッターとかフェイスブックを使った事例は過去にもあって、ハマートスとかレグデュークとかイライサっていうマルウェアがある。ウィーズさんのアプローチは、ヒンジのプロフィール写真にステガノグラフィでデータを埋め込むっていうもの。技術的には、まずバイナリデータを画像にエンコードする。ヘッダとして CRC32 チェックサムと長さ情報、計8バイトを追加。バイト列をビット文字列に変換して、3ビットごとのシンボルに分割。8色パレット、黒、青、緑、シアン、赤、マゼンタ、黄、白にマッピング、各シンボルを 8×8 ピクセルのブロックとして配置。複合時は、各ブロック中央のピクセルをサンプリングして、色距離計算で細菌棒色を特定、CRC 検証でデータ完全性を確認。ヒンジの API にアクセスするには、ネットワークボージュで取得した認証トークンとデバイス識別子を含む特定のヘッダが必要。Android アプリを手動でパッチして、ユーザー追加の証明書を信頼するようネットワークセキュリティ設定を変更、MidM プロ機種で傍受して認証ヘッダをキャプチャする。デモ用ペイロードは単純な C プログラムで、ハローワールドを出力するだけ。ヒンジは動画アップロードもサポートしてるから、動画フレームとして多くの画像をつなげれば、より大きなデータを格納できるって。ハッカーニュースのコメントでは、学術的な演習として評価されてる。実用性は限定的で、認証ヘッダは24時間程度でローテーションするから同期が必要だし、アプリのパッチングとミッド M が前提条件だから、責任ある開示の対象にもならないって。でもこういうプルーフオブコンセプトは、正規プラットフォームのシーツ、悪用がどれだけ検出困難かを示してる。最初のレポートでも、リビングオフザランド、手法への警告があって、国家支援アクターがこういう手法を使って長期間ネットワークに潜伏するケースがあるらしい。12月31日のエピソードで洗濯機のハッキングの話をしたけど、あれもリバースエンジニアリングで内部の通信プロトコルを解析する話だった。今回のヒンジのケースも同じようにアプリをリバースエンジニアリングし、API を解析してる。正規のサービスのセキュリティモデルを理解するには、こういう研究が重要なんだよね。さて、今日はこんな感じかな。コモンリスプで TLS 実装した話とか、ウェイランドがまだ厳しいって話とか、スタックオーバーフローがデータセンター閉鎖した話とか、いろいろあったね。個人的には、コモンリスプの TLS 実装の話が一番興味深かった。20年間 OpenSSL に依存してたエコシステムに、純粋なリスプ実装の選択肢ができたっていうのは大きい。パフォーマンスは落ちるけど、監査可能性とか移植性を重視するケースでは使えると思う。あと、スタックオーバーフローのデータセンター閉鎖も感慨深いね。15年間物理サーバーで運用してきたのが、クラウドに移行して、サーバーはペットじゃなくてキャトルになった。時代の変化を感じる。じゃあ、今日はこの辺で。